この間ね、
うん、
京成電車に乗ってて。
京成電車、あ、あれね、うちの
近く
でね、でね、
うん、
で走ってる、はい、
珍しくこう普通に乗ったの。
普通に乗った。
そう、あの快速じゃなくて。
あ、はいはい、あ、普通電車ね。
そうそう、普通電車に乗った、はいはいはい、普通に乗ったのね。
普通電車にね。そう、普通に。
したら、うん、次はライジングスター、ライジングスターって言ったのよ。ライジングスターってと思って。
エグザイル。
エグザイルみたいと思ったら。
エグザイル。
大神宮下。
大神宮下ね。
これちょっとみんなに聞いてもらいたいんだよね。
言って、そう。京成の。
そう、絶対言ってる。
船橋から、うん、船橋から向こう、こっちだね。
あ、どっちだろう。
船橋から勝田台に向かう、
うんうん、
あのね、普通ね。
そう、ライジングスターを聞いてほしい。
ライジングスター。
うん。で、これを聞いたときに、すぐメモったの、私。あ、なんか、ネタ集める人になってると思って。
ラジオのための。
ガチコミのせい。
ガチコミのための。
はい。
ありがとうございました。はい。ネタの提供。そんなわけで。
はい。
今日も僕らのおしゃべりにお付き合いいただきます。高弘。
とも子の。
ガッツリコミュニケーション。偉いね、ちゃんと。
他にね、メモにね、牛乳とコッペパンって書いてあるんだけど。これが何か分かんない。
何でしょうね。
分かんない。この、何だろう、これ。何か書いてある。
どうせ書くんだったらちゃんとね。
ね。
ちゃんとこう、覚えてるネタに。
ね、これ分かんない。
面白いね。僕もいろいろ書いてんだけどね。
うん。
そう。なんか全部下ネタになっちゃうから
ね。ダメだね。それはダメだ。
そうですね。うん、前回からね、ミツバチさんの、20代女性の方、ミツバチさんの質問で、酒井夫妻のセブンルールを教えてくださいと、
うん、
まあ、セブンルールっていう番組が何曜日でしたっけ、火曜日の11時からいつもやってて、結構この若い女性たち人気で、仕事で活躍している女性に密着しまして、その自分ご自分の持ってる7つのルールを聞くっていう、そういう番組で、結構面白いんだけど ね
全然知らなくて、
うん、
面白い番組があるなって思って、
でその7つのルール、セブンルール教えてくださいって言うんですけど、結構番組で見てたら、そのセブンルールって、なんでしょう、もっとなんかすごいね、
そう、
すごいなんか仕事のバリバリできる人のあれかと思ったら、普通なんですよね。
結構緩いというのか、
緩いっていうかね、
プロフェッショナルとかのイメージがあるから、
あ、そうそうそうそう、
じゃーんっていうなんか、
そんなんじゃなくて、
匠のルールみたいなんじゃなくて、
そうそうそうそう、
なんかすごくナチュラルなことだったね。
そうね、朝ごはんは卵を食べるとかね、
うん、そうそうそう、
なんかそんなような、
うん、
いろんなルールをっていう話で、
うん、
でもそういうのでちょっと私たちのルールっていうので、まあ、どう私たち酒井夫婦のっていう風に聞いてくださってるんで、うん、どうやって答えようかなとも思ったんですけど、
うん、
まあ、ちょっと2人でね、まあ、一応こう2人で生活しながら、そして牧師としてその妻として生きながら、こうルールって言えるようなルールじゃないですけど、うん、持ってるものをちょっとね、数え上げてみたんですけど ね
面白かったね、ちょっと考えてみたらね、
ちょっと面白かったですね、
うん、
まず1番、じゃーん、
じゃーん、
朝の犬の散歩は一緒に行くっていう、 うちにあずきちゃんっていうですね、まあ可愛い犬がいましてですね、
雑種のね、
雑種のですね、
元気な、
で子供たちがだいたい7時15分にはうちの子たち早いんですけどね、うん、みんな出てくんですよね、それが終わってから、あずきと、3人で、
うん、
だいたいでも長い時は1時間ぐらい
歩いてるね、
ゆっくりね、しっかり歩くんですけどね、でその時間で結構喋りますね、
うん、
いろんなこと喋ってる、で僕にとってはこの時間はすごい大事な、なんかこう、まあ、祈りの時間にも似た、
うん、
こういろんなこと整理してね、
うん、
本当にね、
机に向かってる時間がね長いから、
そうですね、
こうでもしないとなかなかね、
う
ん、
そうそうそう、
体を動かすことも少ないし、
大体朝の5時ぐらいから毎日あれだよね、うん、2時間ぐらいかけて、その毎朝のね御言葉のこう解き明かしっていうか配信をこうして、
うん、
でそれでこう頭がこうカッカカッカしてるような時にね、うん、散歩に行って、で結構暑い進学論議してる時もありますよね、そういう風なね、
散歩しながら、くだらないテレビでこんな見たんだ、
こともしながらとか、
うん、あと 次のガチコミどうしようとか ね、
そうだ ね、 いろんなね
打ち合わせもしたりして
本当にいろんな人たちのことを覚えて祈ったりとかしながらね散歩してますね。2番目のルール、じゃじゃじゃん、2番目、ありがとうと、ありがとうっていう風にお互いに言い合うっていう、これは結構大切にしてますかね。
なんかその特別貸してるわけではないんだけど、あのすごい言ってもらってるなっていうのと、私も言うようにしてるなっていうのがね、
言ってくれるよね。
あまりこうお互いがやること当たり前と思わない
そうだね。
っていうことはね、
感謝だなって、うん、あの前回そうそうだからあの祈りをねお互いのための祈りどんなことしてますかってあのその時は思いつかなかったんだけど、いやそうだね、だからどんなことっていうより感謝していることのが多いよね。あのこの人与えてくださって本当にありがとうございますっていうのはなんか毎日こう感謝してて、だからなんかねこのありがとうっていうのはご飯作ってくれて、そう今日もありがとうっていうのはやっぱりこう子供たちにも覚えてほしいし ね、 ね
子供たちも言ってくれるようになったね、ごちそうさまありがとうっていうのは
神様にいただいたものに本当にこう素直にいつもありがとうって言えるようなと、なんかそんなこう、体質っていうかねあのそんな風にね
小さな感謝にね気づけると、ね、
そういう風な気づくとすごく幸せになれるなとも思うので、まあそれはちょっとね心がけてるかもしれません。でセブンルール3つ目、
はい、
じゃん、本を買うお金にはものすごく寛容なんですね。
寛容というかね、緩いというか、ね、
緩いですね。うちはね、そんなやっぱお金ない。まあ牧師さんはどこもそうだと思いますけど、お金はないんですけど。
なんか靴屋さん行ってね、靴買うとき、まあそんな高い靴は買わないでとか言うんだけど、本より安かったりするんです
よ、ね。そうなんだよね。また僕が全然おしゃれに無頓着なのもあるからね、全然服にお金使わないけど。そうだよね、靴で本より高い靴って買ったことないね
ないかも、
ないね、
どんな靴履いてるの、
本当だよね。でも本はね、なんかいくらでも子供たちにもね、本だけはいくらでも出してやるっていうふうには言ってますけどね。そうですね、どうしても仕事柄必要になってっていうのもあるけど、うちの場合でもね、僕よりとも子さんの方が使ってるかもしれないですね
でも私はちゃんと古本を
古本ブックオフとか大好きだね。
なんかすごい一番行って幸せな場所かもしれない。
休みの日にブックオフ
に連れてください。なんかこう在庫がなくなると。
本当だね。もうね、一冊100円ぐらいの本を。
そうそうそう。
もう山ほど買い込んできて。
なんかね、こう並べとくのが嬉しいっていう。
もうでもね、いい加減だから、そんなないんです。もう保管場所がないんだよ。
ないね。
あれ、ちょっとなんとかしてください。もうね。本をね、そうね、でもその売るのもね、なんか本好きは辛いんだよ ね、
置いときたいタイプだけど ね、でもちょっとね片付けないとね、
本はいくらでも使っていい、でじゃじゃんセブンルール4つ目、人混みを避ける
避けるね。いや、お茶の水駅に降りて、そういつもすごい人多いなと思って、なんかお祭りか今日っていう、
そうね、
人の流れに
ね、お茶の水って別に東京のなんか中心ではないと思うんだけど、僕らも東京って言ったらお茶の水しか知らないぐらい人のいるとこ行きたくないから
でも地上に上がるともう人が多い人が多いとか言いながら、
やっぱ六本木とかたまに行くともうちびるもんね
波に乗れないのか
で、なんかもう二度と一回はぐれたらもう二度と帰れないんじゃないかみたいな、もう本当ごめんなさい、そういうね、
苦手なんかな、
田舎者でありちょっと苦手なんですね、ディズニーランドとかね
行ってくれない ね、
すごい苦手でね、ダメですね。
あと花火大会も行ってくれないね、
花火大会絶対行きたくないとこですね。いや申し訳ない。でそんなんで、5つ目、セブンルール5つ目、夕食を楽しむ、ですね、夕食はとにかくできるだけ楽しもうと、もう大体だからとにかく夕食までには仕事は終わらせてっていう感じですね。で子供たちと ゆっくりとね、普段あんまり遊んであげることが、うん、土日はとにかく全然ないので、うん、あの夕食だけはね一緒に、まあ、最近ちょっとそれもできなくなってきてるはいますけど、うん、夕食は大事にしたいです ね
休みの日のご飯とかはちょっと楽しい感じで ね、
そ う、 ですね、うちはご飯がアミューズメントですね、うん、とですね、
この間もハンバーガーね、
ハンバーガー楽しかった ね、
楽しかったね、あれね、背の高いなんか最近お店で流行ってるのやつを作ってみたね、
よかった ね喜んでたね、なんか
あれはね、
もうマック行かなくていい
じゃん、
すごい美味しかった、うん、これはもうね、あの僕のね大好きなアメリカの宣教師がいるんですけどね、うん、でも彼は作るハンバーグは、うん、もうね全然つなぎとか何にもいらなくて、ただただにぎにぎするんですよ、でもダメダメだよってそこでこうハンバーグ論争になって
こね派とこねない派と、
もうちゃんとつなぎ入れろって言って、あのねちゃんと僕の作りたいように作って、
こねてたね、
美味しかったですね、
めっちゃこねてたね、
とても美味しかったです、であとはですねセブンルール、6つ目ですね、説教は事前には聞かない読まないっていう、まあ、これはトモさんのルールですけどね、
こうすごい新鮮な状態で聞きたいのね。
そうですね。あの、まあ、これは、あの、前提として、あの、牧師さんの中ではすごくね、あの、前もって奥さんに聞いてもらって、チェックをされるっていう風なね、そういう先生もいらっしゃるんですけど、うちはね、それはね、絶対、
しないようにして、
絶対嫌ですって言ってね、あの、してませんね。結構ね、我が家はそういう意味では、なんて言うんでしょうね、説教っていうのが我が家の、特に夫婦の間ではすごい大事なものとしてありますよね、うん、本当に礼拝終わった後に恵みがあったらね、あのすごくそれをまた即座にリピートしてくださってね、
なんか逆もねちょっと言ったりもするけどね、
うん、すごくね
前半ちょっとわちゃわちゃしてたねとかもね言うけどね、
それはもう会員の皆さんは思ってても言えないことですからねそういうのはね、あの奥さんが言ってくれないとね、本当にそういう風な中でね、でも私たちに日曜日に神様が与えてくださる御言葉っていうのが、なんか本当に私たちのご夫婦とか家族のね間でもすごくベースになってるなというのは感じますよね、まあ、最後ですね、もう時間ですから、最後7つのルール、7つ目は、まあ、あんまりルール化しないんですね。
気づいちゃったね、これでね。最後に。
うちの家はルールは作らないっていうのがなんかルールなんでしょうかね。
あんまりこう、これはあなたね、これは私ねとか分担のルールもないし、あんまり決め事に弱いっていうか
ね。そうですね。いや、ほんとこれはだから、もうね、よしあしだから、あの、すごくね僕ら の、 あの尊敬してる、あの夫婦で、すごくねお互いのこうルールみたいなものを大事にしてね、あの作られて、それをこう毎日積み重ねていく中でね、とっても素晴らしい家庭を築き上げてる方々もいらっしゃって、ちょっと僕らには向いてなかったっていう感じで、あんまりルール化はしないで、あの適当にこうやってるっていうところはあるかもしれません。それがセブンルール。
セブンルール。あの、参考になったかならないかはちょっとわかんなくて、申し訳ないけれど。
そうですね。
ね。はい。といったところで、来週もぜひ続けてお聞きください。はい、番組では皆様からのご感想や疑問、質問、何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださると紹介しやすいです。福音の波ホームページ、がっつりコミュニケーションメール欄からお送りください。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。
では今からキーワードを申し上げます。今日のキーワードは人ごみ、人ごみです。応募の締め切りは2018年12月6日12月6日です。ぜひお申し込みください。お待ちしています。お相手は日本キリスト改革派勝田大教会、酒井孝博と
酒井智子でした。 この番組は日本キリスト改革派教会がお送りいたしました。
それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、良い週末をお過ごしください。このがっつりコミュニケーションガチコミです。次の放送日は、もう12月ですね。12月7日です。またお会いしましょう。
次回もお楽しみに。